TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私まこと
山本しおり
がお届けします。
はい、
さあ359回目、10月4日配信です。
おい、
10月になりました
ね。10月ね、もうさすがに涼しくなってるよね。
っていうことは、
うん、
あと2ヶ月で今年が終わりなんですよ。
そうだ、なんかこれ毎年言ってる気がするけどさ、
あと60日
こっから早いんだよね。
早い早い早い、うん、怖い怖い怖い。
10月、え、私そろそろだよ、ようやくワクチンだ。
あ、
もう遅れて
ようやく、私そろそろ2回目だよ。
1回目近所 あのかかりつけ医で取れたのが10月8日だから、
うん、あ、じゃあ
もう間もなくです。ドキドキ
です、ね、
なんかそのワクチンを打って熱が出た時用に、うん、なんかゼリー飲料とかまとめて買ってたんだけど、うん、あまりにも10月もうだいぶ前に買ってたのね。であまりにも時間空きすぎて普通に朝ごはんとして食べちゃうよね。
うん、わかる、うん、私も
なくなるよね。
私もあの結局スポーツドリンクとかウィダーインゼリーとか、うん、買ってたけど、全部普通に消化してしまう。
消化しちゃうよね。
また買わないといけないんで、普段いらないはずだったのに。
そう、蛍光補水液だけは
買ってあるけど、あれはまずいから。
そう、健康な時飲むとまずいんでしょ。
まずい、めちゃくちゃまずい、うん、
からあれはそのまま置いてあるけど、それ以外やばい、どんどん消費してっちゃうから、また新たに買い出さなきゃと思って。
そうだね、
うん、
早めに買っといた方がいい。
そうだよね。まあでも、うん、ファイザーも2回目が結構熱が出るっていうかな。あ、やっぱ
2回目がみんなそうなんだね、
うん、
あとね、冷えピタがねどこにもない。
え、そうなの。
冷えピタがもう夏からずっとないらしいよ。
え、そうなんだ。
熱が出た時用に冷えピタをって思ったけど、うん、どこにも売ってなくて、
うん、
なんか水枕、氷枕みたいなのは売ってるんだけど、
うんうん、
冷えピタはない。
そうなんだ。私そろそろ
薬局の人に聞いたら、うん、やっぱずっとなくて、
うん、
まあ棚にないってことはないんですよねみたいな感じで、レジお会計するときに軽い気持ちで聞いてみたら、うんうん、そうなんですよ、もう夏からずっとないんです、申し訳ございませんって言って、もうそう、そうなんだなって思って、やっぱみんな買ってんだなって思って、うん、まあ保冷剤でいいやって思って
私姉が看護師だからさ、うん、なんか準備しときなって言われて、うん、あ、じゃあ冷えピタとかをね用意して買っとかなきゃいけないな、そろそろ。
もう遅いよ、もう遅いよ、ないよ。
保冷剤で十分、
うん、保冷剤でいいよ、
保冷剤、タオル巻いて保冷剤で十分だから全然、
うん、ケーキとか買った時のについてる保冷剤で全然いいんで、
あれはね、いつか使うかもしれないって言ってどんどん溜まってっちゃうやつね。
そうそう、冷凍庫にいっぱいあるからそれで全然いいんですよ、
うん、
いいんですよ、
それで代用代用する。
そう、なんか保冷剤でいい、うん、別に冷えピタ使い捨てだし、ね、うんうんうん、別にいいんだよ
冷えピタ使ったことないかもな。
私もないから、
うん、
なんか冷えピタっていつ使うんだろうって思ってたけど、やっぱ熱あるときにあれ貼るといいの、うん、おでこない。
あと会社の子とかはこう夏とか暑いとき、
うん、
暑くてのぼせちゃってるときとかに首に貼ったりとか、うん、おでこに貼ったりとか。
へー、まあ冷たいからヒヤッとするのか、
うん、でもね、私なかなか仕事中におでこに貼る勇気はなくて。
そう、なんか嫌だよね、うん、あれ、うん、貼ってる姿が嫌だよね。そうしてよく見るけど、 そんな貼らないといけないぐらいさ、しんどいんだったらちょっと休んだ方がいいじゃない
と思う。
なんかさ、痛々しくない、あれを貼って仕事をしてる姿が、
うんうんうんうん、
熱あんのかなって思って、熱あんのに、
うん、
そんな貼ってまで仕事しない方がいいよって思って。
なんか今特にさ、こういう時期だし、うん、なんか夏あるのかなって思われるけど、まあ、本人としてはただただのぼせちゃう、
暑
いから、いやでもね、不思議な子がいて、
うん、
おでこに冷えピタ貼ってるんだけど膝掛けをかけてるっていう。
わからない、わからない、わからない。暑いの寒いのどっちなの？
上半身と下半身がわかんないと思う。
完全に分かれてる。足は冷え性なんだな。
下半身は冷え性なんだけど、
顔が伸ばせちゃうんだ
ね。なんかもう、なんだろう、 温度感ぐちゃぐちゃだよと思って。
ぐちゃぐちゃだね。それはそれでさ、自律神経の乱れを感じるから、ちょっとなんか。
そういうことか。
あ、自律神経乱れると体温調節ができなくなって、冷えのぼせみたいな感じで。
うん、なるほどね。
顔はのぼせるけど、みたいなのはあるらしいから、それはあの、生活習慣を見直した方がいいと思う。
言っとく。
そうした方がいいと思います。はい、そんなわけで、冷えピタは売ってない夢から放送局スタートです。
はい。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
なんかラジオ国って言ってた、
ね、ラジオ国って言った 国になりましたピフリネット国になりました我々は一国の主となったのです
国章は国王になりました
さて前半はフリートークですがちょっとね、はい、今回はルーレットではなく、うん、まあ秋ということで
たまにはいいね
秋の何らかを何らかを
秋の何らかって何
秋って言えば、うん、もうこの辺はだいぶ前何回か前に食欲の秋の話をしたと思うんですけど、
うんうんうん
まあ、秋もいろいろあるじゃないですか、
はい、
読書だったり音楽だったり、まあうんうん、主に文化的な割とインドアな感じ、うん、まあでも行楽シーズンだから外に行くっていうのもあるんだけど、
うんうんうん
しおりさんは何かありますか？最近私映画をまたたくさん見るようになって割とあのアマゾンプライムで映画たくさん見てたんだけど、
うんうんうん、なんかおすすめある？
おすすめね、うん、ちょうどねこの間見たばっかりのやつでね、
うん、
なんかちょっと古い映画なんです夏に公開されてた映画なんだけど、
うん、
今年の夏に公開されてた事故物件っていう映画知ってる？
あそれ事故物件？
事故物件怖い間取りっていう映画がありましてですね、
うん、
あの実際にあの、うん、芸人さんの松原谷さんという人が、はいはいはい、あの本を出したのね、
うん、
あの事故物件住みます芸人って言って番組の企画かなんかで、あの本当に実際にあの過去、うん、なんか人がなんか特殊な状態で亡くなった物件っていうのが事故物件っていうんだけど、うんうん、そういうのって心理的瑕疵って言って不動産屋さんに行くと必ずなんか突起事項みたいなんで借りる人には伝えないといけないんだって、
うんうん、
でその物件をピンポイントで住んでいって、うん、何かが起こるかどうかみたいなビデオを撮ったり、うんうん、なんかリアル体験みたいなので、うんうんやってて、ね、やっぱりちょっと怖い目にあったみたいな話を何件も何件も渡り歩いて、それが一冊の本になったのね。で、それがすごいベストセラーになって映画になったっていうやつだったのね。で、本が出た時もちょっと気になるなって思ってたんだけど、映画になって、割と本になってすぐぐらいに映画になったから早って思ったんだけど、それが主演があのですね、カトゥーンの
亀梨、
そうなんです、
そうだよね、亀梨
和也君でして、
う
ん、ね、事故物件映画になるんだ、へえ面白そうって思って、うん、主演亀梨和也って見た瞬間に、うん、おーって思って
ちょっと私さ、そうこれえ意外と思って、
亀梨くんかって思って、
ホラー映画に出るんだ、
ホラー映画に出るんだっていうのもあれだし、あの、うん、あれなのね、これ芸人さんで、あの、うん、ガチガチに関西弁の役なのよ。
あ、そうなんだ。
大阪の、あの芸人さんなので、ね、松原谷さんが。で、もともと大阪のローカル局かなんかの番組でやってて、うん、全国ネットになって、で、なんか結構売れて、うん、で、本も出してみたいな、イベントもやって本も出してみたいな感じになったんだけど、うんうんうん、だから、亀梨くん、関西出身じゃないですよねみたいな。あの、関西弁警察だから、私ね。関西出身としては。
だって、あの、関西のジャニーズの子たちもいっぱいいるわけ。
関ジャニとかいるじゃん。どうしてって思ったんだけど、亀梨和也、しかも芸人、こんな顔のいい芸人がいるかよ、売れない芸人がよって思って。
思った。
なんか、そう、ワイドショーかなんかで映画化ですみたいなんで、ちょっとプロモーションみたいなのが流れた時に、こんなかっこよくて売れない芸人とかいねえわってなって、なんかリアリティがねえわって思って。見なかったのよ、うん、なんか気になってたんだけど、
うんうん、
なんかキャストを見て、
うん、
これはちょっとどうかなって思って映画館で見る勇気がなかったのね、
うん、
これはすごい面白いかすごいやばいかどっちかなと思って、うん、博打だぞって思って見なかったの、うん、だけどなんかAmazon プライムで配信、うん、無料配信にはなってないんだけどレンタル配信が来てた時に予告編が見れるようになってて、ね、予告編を見てみると、
うん、
なんか普通にプロモーションで流れたのと違うシーンの割と長めの予告が見れて、うん、でもそれが結構面白そうだったのね、うん、実際に不動産屋さんで物件を探すみたいなシーンが、
うんうんうん、
あって、うんうん、そこがなんか結構パンチが強くて、不動産屋さんの、うん、これ面白そうじゃん、意外といいのかもしれないってちょっとじわじわ気になってきて、うん、ついにこの間見まして、
うんうん、あのさ、私も気になってるから、うん、ちょっとにして。
うん、ちょっとですよね。
ネタバレしない程度の面白さを教えて。
そう、あのね、結論から言うと、うん、すごい面白かった。うん、あ、これはね、見る価値はあったね。うん、あの、もともとホラー映画好きじゃん、私。うんうんうん、ホラー結構怖いのも好きで、いろんなのを見て、邦画のホラーも洋画のホラーもいろいろ見て。
うんうん、
で、割と邦画のホラー、じわっとした怖さのやつ好きだし、うんうん、こういう心霊特番みたいなやつも好きだし、うん、本当にあったな心霊ファイルみたいなとかも好きなんで、うんうん、いっぱい見てきたけど、よくできてた、これすごい。うん、で、事故物件みたいな、似たような、この、もともとの原作の本は読んでないんだけど、似たような感じの、やっぱり事故物件とかの体験談みたいなのは、割と好きで読んでたりしたんだけど、うん、結構リアルで、まあもちろん実際の話だし、あと、うん、なんかイメージ的にその一軒分を映画にしたのかなって思ってたの。いろんなとこ住んでるけど、一番怖かったところをなんか映画っぽく脚色してやるんだろうって思ったら、うん、なんと贅沢にも4軒分見せてくれるんですよ。
うん、そうなんだ。
一軒目、二軒目、三軒目、四軒目ってあって、だんだん怖くなってくるの。
うん、なんか、あの、私、まあメインのやつがあって、まあそれまでのものも、うん、なんかざっくりダイジェストみたいな感じで、刺さっていくのかなと思ってたけど、
そう、なんか結構本当になんで事故物件に住むようになったかみたいな、うんうんうんうん、まず最初に売れてない芸人でもうあの、うん、コンビがあって解散しようっていうとこから始まって、うんうん、で解散してピンでやっていくにはどうしたらいいのかみたいな、うん、何もできないよね。相方、亀梨くんじゃない方の相方の方は放送作家として仕事をするって言ってるからいいけど、うんうん、お前はいいかもしれない。まあ要はコンビでネタを作ってた方だから、
うん、
放送作家ができるわけよ、
うんうんうん、
でもネタも書いて なかった方が、うん、なんかどうしたらいいんだ、別に一発ギャグとかもないのにみたいな、うんうん、なんかどうやって生きていけたらいいか分かんないから解散するのやめようよみたいなので揉めるんだけど、うんうん、結局解散になっちゃって、
うん、
でなんかどうしたらいいのかなみたいな時になんかたまたま居合わせたプロデューサーみたいなちょっと偉い人、
うんうん、
その話の中で、ちょっと事故物件、だ先輩がなんか、まあ芸人さんって売れてなくてお金がないから、安い部屋を借りるわけよね、みんな。うん、安い部屋ってやっぱ何らかがあって、で、事故物件ってやっぱりちょっと普通のやつより相場安いから、うん、
安いよね、
でもだから割と気にしない人はそこに住んだりっていう、まあ割と芸人さん普通に、サンドイッチマンとかも売れてない時とかは事故物件に住んでたらしくて、
あ、そうなんだ。
二人で一緒に暮らしてたらしくて、
そうだそうだ聞いたことある。
そうそう。
なんかいろいろ起きてたよね。
いろいろ起きてたけど、一人は霊感全然ないけど、一人はめちゃめちゃ霊感あって、うん、なんかすげえ普通に幽霊と暮らしてたみたいな。
なんかポルターガイスト現象みたいな。
ポルターガイストみたいなコーヒー入れたら勝手になんかかき混ぜ、うん、スプーンでかき混ぜてくれたりして便利だろって言ったら、なんだよこれってなったって。めちゃくちゃ面白いじゃんって思って。めちゃめちゃ普通に幽霊と暮らしてるじゃんみたいな。で
もそっか、貧乏だったら安く住めるし、
結構芸人さんはあるあるなんだよね。
あってもこうネタにもなるし、
そうネタにもなるしみたいなので結構住む人が多くて、でも、うん、ガチでやばい物件があって、うん、そこなんか収録の日にその、うん、そこに住んでた芸人さんが来なくて、うん、なんか収録飛ばしたっていうので、うん、後輩がなんか様子連絡つかないしって迎えに行ったら、
うんうん、
なんかその先輩がちょっともう、うん、頭がおかしくなってて、なんか気候に走ってたみたいな感じになってたっていう物件があって、でガチでやばくて、で、その後もうその部屋は誰にも貸さないようになってしまって、本当はその物件にお前住めって最初言われてたんだけど、でもその物件はさすがにやばすぎるって大家さんももう貸し出し禁止にしちゃったのね。
うん、
で、ね、じゃあ別のところを探そうっていうところからスタートして、うん、いろんな事故物件を渡り歩いて、
うん、
実際にいろんな場所でいろんな怖い目にあって、だから事故物件って言ってもあの、うん、ただ普通に老人と孤独死とか、うん、なんか自分じゃなくて自殺とか殺人とか、うん、無理心中みたいな、うん、結構やばそうなし、
怖いね、
事故物件ってなんで死んだか教えてくれるんだって。
そうなの、死因を教えてくれるの？
そう、なんか教えて、まあ全部じゃないかもしれないんだけど、たまたままあそういう企画で探してますみたいな感じで、うん、そういうのに詳しい不動産屋さんの担当さん と、なんかちょっと話し合いになって、こういう物件で、ここは自殺です、うん、ここは首吊りです、ここは殺人です、うん、みたいに言われて、どれにしますかみたいな感じで。
どれにしますか
なんだよ、それみたいな。もうそのシーン、
その
シーンが予告で出てて、めちゃくちゃ面白いじゃんって思って。で、それを借りるときに、事故物件っていうのを了承してます。うん、ここは殺人が起こったことを知って借りてます、みたいなことを、誓約書みたいなのを書かされるんだって。で、そこから始まるの。もうそこから面白いでしょ。
面白そう。
でそれから始まってどんどんどんどん実際にやばい体験をしていくっていう、うん、でそこにまあ相方も一緒になってきたり、うん、あともともとファンコンビのファンだった女の子がすごい霊感が強い子で、うん、その子が一緒になってなんか怖い霊体験をしていくみたいなのでどんどん巻き起こっていってどんどんクライマックスへ走り抜けていくっていうねなかなか良質なホラーだね。普通に怖かったの。中身もギャーってなるシーンも結構あって、
うんうんうん
ねえ、なんか、これすごいよくできてるな。監督誰だよって思ったら、うん、なんとあの、リングを取った監督だったって。そりゃ、本物だわって思って、ガチガチの和製ホラーでしたって思って、
うん、
私はね、あの、ジャニーズだからって見なかったことを公開しました。これ映画館で見ればよかったって、なんか色眼鏡で見ていたって思って、
反省した。
反省しました。
いや、いいね、この秋の夜長に。
はい、秋の夜長に、あえてホラー、うん、まだちょっとね、うん、暑い日もあるんで、ちょっと夜に、はい、まあ夜一人で見るとちょっと怖いかもしれないけど、なんせ部屋ですからね、うん、一人暮らしの人は見ない方がいいかもしれない、
ね、
なんか割とリアルだから、
うん、
だからおすすめです。事故物件、はい、怖い窓
ちょっと私も見てみようかな、
はい、ぜひ見てみてください。
はい、
というわけで夢かの放送聞く後半はまだまだ続きます。